スーパーヒーローファクトリー、二次元空間へようこそ。はい、二次元空間へようこそ、いらっしゃいました。
お願いします。
はい。ということで、我々が、もう、立体感がなくなってしまいましたけども。もう、ペラペラの存在になってしまいましたけど。はい。今回はですね、まあ、ゲストさんを交えて、90年代のアニメについて、
はい、
語っていこうと。
90年代です
か。ということで、まあ、ざっくり、90年代って一言で言っても、まあ、10年間あるわけですから。
そうです。長いです
ね。うん、
結構ね、まあ、いろんなアニメが放送されてるんですけども、
うん、
ね、ざっくりちょっと見返してみて、あ、このアニメ、あ、90年代なんだっていうのが、やっぱりちょこちょこっとあったんですけど、うん、僕としては、90年代初期の、キャット人間テアンデー。
テアンデ
ー。っていうところにまず引っかかりまして、うわぁ、懐かしいけど、テアンデーって90年代なんだって。
あ、90年代も90年代の初期も初期になっちゃう。
まあ初期も初期なんだけど。
90年代、90年とか91年とかちゃうかった
っけ、うん、もっと昔やったような気がしたんだけど、
うん、俺も80年代後半やと思う。
そうそうそう。意外とそうでもないんだなっていうのがあって。このアニメは見てました？覚えてます。
ね、はい。
キムさんは3、
はい、小学校の頃ですね。
あそうなんだ。
そうか、小学校の時なんや。
なんでタイム息
ジェネレーションの。
まあ、ちょっとね、俺、この時多分18ぐらいやろ。うん、多分そのぐらいやわ。いや、でも見てた記憶はある。
うん。
歌が好きやわ、歌が。
久々の、こう、タツノコキャラっていう感じの。
あ、タツノコやったんや。あ、タツノコやったっけ。
そう
か。あ、そうや、タツノコや。
そうやった。そうそう。ただもうね、やっぱりこう、昔の、こう、タツノコキャラっていうのとはちょっと、違って、だいぶこう、現代ナイズされてるなっていうのはあったけど、うん、結構ね、こう、ドタバタギャルみたいなのがあって、発信シークエンスとか、結構面白かったよね。
とさ、あの、キャット
に。ピザ屋さんが飛んでいくよとかって。
いや、まあ、あんまり内容は正直あんま覚えてないけど、なんかドタバタしてたなっていう。
ドタバタ
覚えてる。うん、いや、このキャット人間提案で言うとさ、あの、あれが被ってんねん。武蔵ロード。
あー、はいはいはいはいはい。
武蔵ロードが被ってんねんけど。
あの、アイアンリーガーとか武蔵ロードはサンライズだよね。
あー、あれも、どうなん？ギリギリ90年代なんかな、あれ。
あれは、うんとね、うん、90年代やね。カラクリ変更で武蔵ロード。1990年10月からスタートって書いてあるから。
じゃあ、
この時期だわ。
ラテさんとかはそんな覚えてないかな。
ああ、そうですね。幼稚園上がったか上がってないかぐらいだと思います。
なるほどね。で、まあその時期に放送されたのが、あと NG ナイト、ラムネ
&40。ラムネ
&40
も90年代。
そうそう、90年代初期。
初期なんだ。
でも、はまったね。こう、全部、何やろう、清涼飲料水の名前で統一されてたっていうね。
サイダーとか。
ラムとか、サイダーとか、ココアとか、ね、ミルクとか、あと、なんかこう、登場するロボットの名前も全部ね、なんかこう。
いや、でも、あんまり記憶がないね。エンディングしか。私の、
あおい、歌ったらダメよ。
あ、歌ったら
ダメ。
あ、なんだ。
著作権が。
著作権が。この辺はもうちょっとピー入れとくわ。あとね、あの、同じ時期に、不思議の海のナディア、やってるんですよね。もうあ、そんな時期なんだ、とかって。ナディアなんか、なんかこの、ついこの間、なんか NHK で、なんかね、リバイバルされてたような、感じがするんだけど、もうこんな昔なんだなぁとか。
ナディアもそっか、90年
初期。90年代初期だよ。あとはね、マジカルタルルートくん。
タルルートくん、見てましたよ。
日曜の朝。
うん、
あれ、日曜日の朝やったよね。 今の、だから、プリキュアとかの時間帯やったっけ、
はい、ですね。私、ファミコンカセット持ってて。
はいはいはい、ファミコンって、また懐かしい響きがする。
そっか、まだこの頃、ファミコンが稼働してた時期なんだ。
そうや、スーパーファミコンじゃなくてファミコンなんや。
あとは、金魚注意報、
うん、そっか、金魚注意報も、
が始まった時期。あとは、サイバーフォーミュラー、サイバーフォーミュラーもなんかヒットしたね
ー。いや、さ、関西では朝の5時半ぐらいからやっとったから、そんなにヒットしたと思わなかったけど、
でも、結構、同人の世界では結構、ねえ、いろいろ薄い本が作られたりしてたよ。
ってことは、シュラトとかさ、サムライトルーパーとか、うん、この時期かな。
もっと前、もうちょっと前なんじゃない？
前なの。あれ、80年代じゃなくて、80年代。か
後半ぐらい、ね、
後半なの。
どうなんだろう。とりあえずですね、1991年から、うん、勇者シリーズがスタートしてますね。うん、うん、勇者 X カイザーっていうのが、
はいはいはい、
1990年かの2月
からスタート
して、
ファイバーとかね。
そうそうそう。1990年は、もう勇者シリーズで始まり、勇者シリーズで終わるっていう感じ。
でも過言だよね。
ええ、
ガオガイガーとかもそうでした。
そうそう、ガオガイガーが1999年だったかな。うん、確か。
じゃあ10年くらい続いたんよね。
そうそうそう。だから、まるまる1990年代は、勇者シリーズが。
そうそう。勇者シリーズと、あと、だから、雷神王とか、
あ、はいはいはいはいはいはい。
無敵、絶対無敵、雷神王とか。
ねえ、あと、
かぶるんよ、ね。
ガンバルガー。
かぶるん
よ。オーザウラーね。
あれも勇者シリーズやったん違うんっていう。
いや、勇者シリーズじゃないよ。
じゃないよ、知ってるけど。
あとは、テッカマンブレードとかもやってたね、この時期に。
テッカマンブレード。そうそう。テッカマンブレードって、俺、だからテッカマンやと思って見たら、なんか全然違うかったから、がっかりしたのを覚えてるわ。
あ、そうなんや。うん、まあ一応後半はね、ペガスが出てきて、で、ペガスの中でテッカマンに変身するっていうのがあったから、
うん、
ちょっとこう、ね、昭和のテッカマンっぽくなったけど。
まあでもそこまで見てない。う
あ、そうなんや。
うん、もう
最初にゲームズしてやめたんや。
それ泣きって思った。
そう。ねえ、まあ。で、その、テッカマンブレードが放送された1992年。
はい、
3月から。
あれが始まんねんね。
美少女戦士セーラームーンが。始まるんですよね。セーラームーン。
まあ、ラテさんはもう。
そうですね、ど真ん中ですよね。
ど真ん中ですか。
はい。
はい。
小学校の時はずっとセーラームーンでしたね。
そうやね。これ5年ぐらい続いたもんね。
はい、
うん。
来年からまたセーラームーン始まるらしいですけど。
そうですね。ちょっと不安が。
あ、不安ですか？
行くのかなとか。
ああ
。あれ、どうなんよ？深夜なんか？深夜なんでしょうか？
いや、まだちょっと詳しいことは僕もよく
わからへんけど。萌えキャラにか、なってるんでしょうね、きっと。
萌えキャラっていうのはどうなんだろう。
やっぱりあの、ケチナオコさんの、あの、モチーフが。
プリキュアと並行されて作られるってことなのかな、はい、
そうなんですかね。
あの時間帯にやってくれるのかな、朝の8時半にやるってこと
かな。いや、わかんない。もしかしたら単発か映画か何かなのかもしれない。うん、OBA なのかもしれないし、ちょっとその辺はよくわかんないんだけど。
まあ、今で言うガンプリキュアみたいなもんやもんね。
プリキュア、そうです。ね、なんか、うん、セーラームーンがプリキュアのモチーフになったって言われてるらしいので。うん、
そうやろね。見てた格好とか見てたら。
まあね。モチーフっていうか、その、セーラームーンが終わってからしばらくちょっとやっぱり戦う女の子っていうのがなくなったじゃないですか。戦うんじゃなくて、どっちかというと魔法？
魔法？ドレミね。
そこを使って、こう、わちゃわちゃするっていう。
わちゃ、まあまあ、まあまあ、わちゃわちゃしてる、ね。
そんな感じの。ちょっとハートウォーミングな感じの作品が多かったんだけど、やっぱり戦う女の子っていうのをちょっとこう復活させたいっていうのがあって、ただセーラームーンって結構こう、やっぱり なんていうのかな、技っていうの、超能力じゃないけど、
そうですね、
不思議な力を使って敵を倒すっていうシチュエーションが。
ビッグ戦よりは技です。
そうそうそう。ただ、プリキュアを立ち上げる際に、うん、今回はもう肉弾戦で、うん、もうパンチとかキックで敵を倒すっていう、うん、作品にしようっていうことで立ち上がったらしいんですけど、うん、ちょっと歳を重ねてね。
でも最新版、
もうボンボンなんか、必殺技使ってますけど、必殺技というか不思議な力使ってますけど。
最初のプレイヤーの時はまあ確かにパンチキックよう出とったけどね。うん、
ちっちゃいお友達は引いちゃったのかなっていう。
ああ、どうだ
とか。やっぱ女の子でも戦う女の子は見たいですか？やっぱし、
うん、私は結構特撮ものも好きな方なので、
あ、はいはいはい、
そういうのもあったら楽しいなっていうことなんですけど、うん、でも今のちっちゃい子はどうなのかなって。
ああ、どう、今のちっちゃい子はどうなん
や。でもやっぱり好きなんじゃないかな。好きだから、まあ、今でもシリーズが続いてる。
まあ、続いてるのはやっぱし好きなんですよ、
う
ん。
ただやっぱりパンチとかキックだけで、うん、戦うのはちょっと無理が。
なんか、グッズが出てこなあかんかな、うん。
やっぱり、おもちゃが売れないとね、変身コンパクトだけではちょっと物足りないかなっていうのがあるかもしれないね。ね、
なんか、お子さんの、この、反応もどうなのかな。
はいはいはいはい。
子供が真似するとか。
でも子供、うん、子供が真似するのはええことやと。うん、
いや、技とかならいいんですけど、叩いたり蹴ったりするのも、
うん、はいはいはい、
とか、
いじめた。
たのかなっていう、ってな想像ですけど。
あ、ない。
あ、子供は多分喜ぶと思いますけど、逆に親が、
そうですね。でも、この、うん、親もね、小さい時そういうの見てきて育ってるわけだから、本当に、わーわー。
ああ、そうなんだけどね、結構親っていうのはもう、やっぱりこう、その時の、感じで、
はい、
判断するから、うん、昔子供の頃、自分たちも好きだったからって言って、それを子供に見せたいとは思わないっていうのが。
あの、
うん、親としての感覚やっぱ変わっちゃうと思う。
そうですね。親になると変わっちゃうっていうかね。うん、僕らは変わってないけど。
だって子供ができたらもう見せまくるけど。
でもミキアンが子供できたらどんな子供なのかちょっと怖いけどな。いやいやいや。
多分、宮内博士って言うてた。
そうですね。ちょっと、その、セーラームーンの話で、ちょっと盛り上がってるんですけど、はい、ちょっと、話題を変えまして、
はい、
まあ、セーラームーンと、タメを張るというか、はい、やっぱりこの当時の女の子に非常に人気があったやつとして、はい、マジックナイト、レアーツ。
レアーツ。はい。うん、
これ、ね、芸能人でもね、結構、このレイアースに憧れて、
はい、
うん、声優を目指しましたとかね、うん、アニメが好きになりましたとか、ほら、ショコタンとか、
ああ、そうですよ、
言ってるし、キャン千秋ちゃんとかね、
はい、
なんか言ってるし、
そんなにすごい影響を与えるようなアニメ、
うん、
それ
は。やっぱりこう、
見てた、
戦う女の子っていうのは、やっぱり勇気を与えるっていう、女の子にもやっぱり勇気を与えるみたいなのがあったみたいですよね。
レア
ス。レアス。
あ、みんな車の名前やったっけ？
そうそうそうそうそうそう。そうね、ね、すごいなーとかって、クランプさんすごいなーって、うんうん。ね、女の子向け、女の子向けって言っていいのかどうかわかんないけど、ね、女の子が主人公で魔法を使うけど、ロボットが出てくる。
ロボットにすごい、ね。
一応、まあ、ロボットって言っていいのかどうかはわかんないんだけど、一応、なんだろうね、女の子向けロボットアニメっていう、すごい、
うん、
独特のジャンルを、にチャレンジしたっていう、まあ、意欲作でもあるし、
あれ、ゴールデンタイムにやってたよね。
あ、そうですね。
珍しく。珍しいかな。当時は珍しくなかったか。
で、ね、まあ、メディアミックスの走りといいますか、
うん、
まあ、クランプさんが漫画を描きつつ、アニメも、ね、進行していきつつっていうね、
うん、
うん、展開で。
声優が豪華やったんちゃう？
そうです
。声優さんもね、
シーナ・ヘキルさんとか、
はい、シーナ・ヘキルさん。
シーナ・ヘキルさん、これでブレイクしたん
そうですね。あの、キュアビューティーをやっている、あの、西村ちなみさんという方が、
うん、
アスカちゃん、
的な。ああ、はいはいはいはい、はい。そう。
みたいなところの。
おじゃる丸の人やね。
そうですね。
ああ、はいはいはい。
あと、尾形めぐみさんで
も。あ、そうそうそうそうそう。
尾形めぐみって、これなんや。
そうです。あの、オートザムの、
うん、
もそうなんですけど、エメロード姫の役も、
尾形さん。そっかそっか。そうだそうだ。そうだ、どっちもやってたんだ。
そうですね。
ね、可憐な少女の声もやりつつ、男の子も声もやりつつ。
あ、お母さんと、あんまり
可憐な同じ人なんだって、びっくりした記憶がある。
はい。
やっぱ、岡田さんの声で、可憐な声って想像つけないんだけど。
そうですね。
そうなんや。可憐な声をやってたんや。
そうですね。
どっちもできるんだっていう。うん、あとは。
あと、あの、ノバのお母さんの役が、
うん、
あの女優さん、あの、金八先生で、あの、保健室の先生をやってた。
高場、ああ、はいはいはい。マリバロン、マリバロンの人。はいはいはいはいはい、高畑
高畑さん、
高畑、高畑純子、
高畑敦子さんね、
はいはいはい
マリバロン
マリバロンでしょ、
そうそうそうそう、そうだよね、うん、今なんかこう息子大好きっていう、
そうですよね
そうなんや、あの人も声優やってたんや、
なんか、うん、はい、最初は声優だったみたいです、あ
で、この1990年代っていうのがですね、まあ、僕らとしては、うん、ロボットアニメ好きとしては、その、ガンダムに、その、革命が起こった年でもあるんですよ。
うん、
ガンダム革命が起きた。
で、1990年代の初期で、ビクトリーガンダムっていうね、V ガンダムって書いて、うん、ビクトリーガンダムっていう、機動戦士ビクトリーガンダムっていうやつが放送されて、で、それは富野さんの作品なんですよ。富野由悠季監督の作品なんですけど、それが終わって、次に放映されたのが、機動武闘伝 G ガンダムっていう、もう富野さんの手を離れて、ガンダムっていう、そのね、宇宙世紀からもう逸脱して、完全な、なんていうのかな、オリジナルの世界に、もう、入っていって、
うん、
で、もう、いきなり、なんていうのかな、もう、ガンダム同士が、
ガンダムファイトですね。
ガンダムファイトっていうね、もう、なんていうのかな、スーパーロボットものみたいなノリになってしまって、結構こう、不安の間では、ものすごくこう、賛否両論と言いますか、
うん、
戸惑いが生じた年代でもあります。
まあ、だってガンダムとガンダムが戦うわけやろ、
うん。
だから今の仮面ライダーだと仮面ライダーが戦うみたいなもんやろ、
ディケイド的な感じになってます
ああ、まあ、そういう見方もできるのか、まあ。とりあえずですね、そのガンダムとしてはどうなのっていうのがあるんですけど、うん、そのロボットアニメとしてはガンダムっていうのを意識しなければ、まあ、いいんじゃないの、面白いんじゃないのっていう感じでやった。
だから今の仮面ライダー、俺と一緒の感覚やわ、
うん。ただ、その、それがずっと続いたわけじゃなくて、その次に始まった新機動戦機、ガンダムウィングっていう、やつが始まって、それは結構この昔のガンダムっぽい感じにまた戻ったんですよ。
うん、
ただ、サムライトルーパーとか、シュラトとか、なんか、セイントセイヤとかのヒットの後に作られてるので、まあ5人のイケメンたちが主人公のっていう感じで。
なんか結構その時のアニメリアとか見ると、そっち系の絵が。
そうですよね。で、これも結構こう女の子たちに薄い本たくさん作られたっていう作品でもあったんですけど。まあね。そういう形で、で、その後にガンダム X っていうのが作られて、で、それでちょっとしばらくまた間が空くんですけど、1990年代後半になって、また再び富野由悠季さんのガンダムが帰ってくるっていう。だから、ね、富野由悠季さんのガンダムで始まって、まあ間はちょっと違う人が作って、で、最後はまた富野さんの単鋭ガンダムで締めるみたいな、そんな年代でしたけれどもね。いや、結構この単鋭ガンダムも結構物議を醸し出したガンダムで。
単鋭ガンダムって、
あれやろ、ヒゲ生えてるやつや。ヒゲ生え
てる、うん。そうそうそう、まあ、おヒゲのガンダムって言われてるやつでね。あのデザインも賛否両論が。
あれ、シドミー、何
だっけ、そうそう、シドミードさん。
うん。
が、まあ、デザインした
やつ。デザインしたやつだね。うん。
だからもう、この頭にアンテナをつけるっていう感覚が、向こうの人にはないっていう。で、あのデザインになって。
あの、ヒゲになったの。
そうそうそう。ね、で、うん、日本のアニメーターは、これはガンダムじゃないってみんなやっぱり反発したらしいんだけど、富野義行さんが、これだって。
あの人は何でもこれだって言うんちゃうの。
いや、そういうわけではないんだけど、要するにある人は既存のやつをぶち壊したいっていう性格の人なんで、うん。だから、その、ゼータガンダムの時も、あの、ゼータガンダムの顔って、今までのガンダムとガラッと変えたのよね。うん、だから、あの、ガンダム独特のへの字口っていうの口のところにちょっとね、ひらがなのへーみたいな、へーへーっていうのがちょっとつくけど、それが、あの、ゼータにはないっていう。うん、で、ちょっとこう、おもながな感じの。で、それも結局、その、ガンダムっていうイメージを覆したいっていうところから、まあ、デザインした、デザインを、まあ、指示したっていう感じがあって、うん、でも、単影ガンダムでも、この、やっぱりこう、既存のガンダムっていうイメージを、もう、定着させたくないみたいな、うん、いろんなガンダムがあってもいいんじゃないかっていうのがあってできたっていうのもあるんで、長い歴史の中では、まあ、そういうのがあってもいいんじゃないかなっていうね。
うん、
あとはもう、その、すべてのガンダムを、まあ、公認したっていう。
じゃあ、まあ、あの、あれかな、あの、姉妹目に、ガンダム大戦みたいな、やるんかな。
ああ、どうなんだろうなぁ。
仮面ライダーとか。
まあ、富野さんとかはやらないと思うけど、バンダイとしてはやりたいんじゃないかな。ガンダム大戦みたいな。過去のいろんなガンダムが時空を超えて、一堂に会して、ねえ、戦うみたいなのが。でもそれって、ある意味スーパーロボット対戦になるけど、まあスーパーロボット対戦のガンダム、
ガンダム版
っていうの、ガンダムオンリーっていうの。そんな感じになるんかもしれないけど。見てみたいような、見てみたくないような。
ファンとしたらね、複雑やと思うわ。
まあまあ、他にも90年代で結構いろいろ、カードキャプターさくらも90年代だよね。
ああ、そうですね。
あと見てたのっていうのは、なんか宇宙海賊ミトの大冒険。
あ、ちょっとさ、あ、ミトは面白かった。
はい。
うん。俺最初だから中からチビが出てきた時に、どうなってんのかなって。チビっていうかミトが出てきた時に、どうなってんねんこれって思ったな。
そうだよ、ね。あとは、カウボーイビバップ、うん。これもヒットしましたよね。今でもヒットしてるし。
あれ音楽良かったな、音楽が。
海外でも非常に高い評価を得たんだね。
あれで、今野陽子がメジャーになったんちゃうの？
今野陽子？菅野陽子。
菅野陽子。今野陽子って誰？菅野陽子。
誰って。
ああ。
そうそうそう。すごかったよね。最初、やっぱりすごい男の人が作る曲っていうかね、渋い曲なのに、あ、これ作ってる人女の人なんだっていう。そういう印象がありましたね。あとは、彼氏彼女の事情？彼かの。
彼かの、あれもある意味。
言ってましたよね。
すごかったですよね。
すごかったですよね。
なんかたまに紙芝居になった人。
当時はね。結構こう、海外に受注してるところが多かったんだけど、結構この海外のアニメ会社が手を抜くことが多くて、手を抜いたりとか、あと、技術を守らなかったりするんです、僕。で、その、穴埋めっていうかな、どうするかっていうことで、苦肉の策としてできたのが、紙芝居アニメっていう。
ロスとユニバース。
ああ、あったね。ロスとユニバース。あれも伝説
じゃない。
ヤシカニ。
ヤシカニ事件ですよね。
ヤシカニ事件。
絵が揺れてる。
ヤシカニ懐かしいなぁ。あとは。
やっぱでもやっぱ90年代で言うたら、ロボット、ガンダム出たんで、
うん、
やっぱあれやろ、エヴァンゲリオン。
あ、エヴァンゲリオンねぇ、うんうん。あれも。
あれはもう衝撃的なアニメやったん
ちゃう？衝撃的やったなぁ。最初の頃はすごく良かったんだけど、後半になればなるほど、 どんどんどんどんちょっとこう、おかしな方向に行っていて。最終回、ほんとさ、賛否両論を醸し出してます。言われて。
伊達さん的にはどうでした？見てました？
そうですね。ゆるゆる見てた感じで。
ゆるゆる
まだ小学生ぐらいだった
から。ああ、そっか、小学生。いや俺らでも分からへんのに、小学生だと余計分からへん
わ。分からへんわ。
これ見ながら。
見た。パチクリっていう感じ。
そうです。
まあでも最初の頃は分かったと思うんだけど、まああれも普通の展開だったもんね、はい、途中まで。
まあ最初の頃は結構ね、こう、既存のロボットものとか、うん、あと、ウルトラマンとかのオマージュが入ってたりとかしてたしね。
うん。
まあ、そんなに難しくなかったというか、分かりやすい展開ではあったよね。主人公が、まあ、ロボットに、この、乗り込んで、まあ、徐々に成長していくみたいな感じの。
あれさ、あの、ロボットに乗り込んで、あれ動かす、あれ、ジャンボーグエースらしいで。
え、そうなの？
うん、あれ言うとったもん。
誰が？
富野さんが。
富野さん
富野さんちゃうわ。富野さんちゃうわ。安野さん、
安野さん。安野さん、ああ、そうなの。
あの、
自分でウルトラマンとか知ってなかった
の？ウルトラマンじゃなくて、中で操縦するときな、うん。シンジが中で操縦するやん。
うん、
あれ、ジャンボーグエース
ね。ああ、ジャンボーグエース、その実写の方ってね、うん、割とこう、見た目は、なんていうのか、ウルトラマンっぽいヒーローだけど、
中で、
うん、中で人間が、
こう
操するっていう。
操縦するときはもうなんか自分でパンチして、キックしてやるんやけど、うん、それがモチーフです。あ、
なるほどなぁ。はぁ、あ、
はぁ、あ、まあ、ラテさんには、まあ、ハテナマークはついたと思うよね。
いやいやいやいや。まだまだ、ちょっと紹介したいロボットもの、ロボットもの、紹介したいアニメいっぱいあるんだけど、まあ、ちょっとお時間が迫ってきたっていうことなので、この辺にしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。二次元空間へ、
ようこそ
のコーナーでした。
はい。
毎週水曜日更新しております。菊池のなだらか向上心。どうも菊池です。この番組は菊池の日常的な話をしたり、リスナーさんからの疑問などを解決したりしています。なので聞き終わった後には何か一つ雑学が身についていたりいなかったり、15分でさらっと聞けますので、よろしければ聞いてみてください。検索方法はカタカナでなだらか、なだらかです。
どうも、クソ野郎です。楽しいクトークってご存知ですか？人生100年、10分少々暇な時ってあるじゃないですか。そんな時に、ドンピシャリな番組です。ぜひ一度、聞いてみてください。どうも、クソ野郎でした。
スーパーヒーローファクトリー！ネクヘロジェネレーション。
はい、というわけで、
はい、
使命を飾るのは特撮ヒーローの話ということで、
は
い、
タイトルは絵の4番
でネクストヒーロージェネレーションですね、
はい、
それはもういつもジングル使ってるんで大
丈夫です。あ、
はいはい、ということで、ね、お二人は、まあ、平成ライダーとか、まあ、平成ヒーローも日曜日のね、朝ご覧になっているということで
、はい、
今やってるのは、まあ、ゴーバスターズと仮面ライダー、ウィザード。
ウィザードの話するんで初めてじゃんの？そんなことなかったっけ？
あ、本編については初めてなのかな？
初めてだね。
ウィザードが始まるよ、みたいな話はちょっとしてきたけど。うん、ミキアン的にはどう？
何やろ。
結構俺、ほら、見てたら、その、主人公は、一応ほら、ファントムをまだ中に抱えてるわけやんか。
うん。
だから立場的には、ファントム側の人間っていう意味では、それをやっぱ、改造人間と置き換えると、やっぱり敵側と同族の人間が主人公っていうのが一つあるのと、
うん、
うん、あと正体を知っている刑事が出てくるっていう、
まあそれも多岐なんかな、
うん、あと、うん、おやすさんが出てくる、
あ、
まあね、おやすさん出てくる、うん、はいはい、
っていうのは結構なんかね、うん、昭和の初期の仮面ライダーのオマージュがなんかふんだんにチリベマ、チリベマ、うん、チリべ、言われへんわ。ちりばめられてる、
はいはいはい。
うん、 その辺はどうかな。
でも、こう、もう一つ、こう、燃えっていうのはあれで、
草
刈りの方じゃないって。じゃない方。いや、そっちの燃えはある。そっちの燃えはある。
あ、あるの？
小読みちゃん、ちょっと気になって
る。ああ、そうなんや。小読みちゃん燃えてる。
小読みちゃんにちょっと気になってるんだけど、そっちの燃えじゃなくて、だから、火の方の燃えるっていうのがまだ、ないなぁ。の中で
スマートな感じですもんね。
だよね、結構、久々に見る平成ライダーっていう感じ
が
するよね。
まっけな。
これぞ平成ライダーっていう感じがするあるんちゃうかしら。
ねえ。ちょっとね、僕が仮面ライダーキバを、放送するときにちょっとイメージしてた。こんな感じのクールな主人公が、出てきてくれると面白くなるんじゃないかな、キバはって思ってたのが、
言
うと、あれ？引きこもりニートみたいな。そっち方向で行くのとかって思って、ちょっとがっかりした記憶があるんだけど、まあ、ウィザードでは、主人公っぽい感じになってくれて、いいんじゃないかな、とかって。意外とね、なんかこう、ありそうでなかったタイプっていうの？ああいう感じのクールなヒーローっていうのは、だいたいほら、今までの、平成ヒーローでは、平成ライダーでは、俺様キャラが多かったでしょ。
あ、そうですね。
ね、だけど、彼は、あくまでも俺様ではないと。
さらっとした感じ。
さらっとした感じ。ね。で、影ではやっぱりちょっとこう、暗い過去っていうのかな。魔法使いになってしまった経緯っていうところで、影を背負っている部分があるっていうのもね。いいんじゃないかなと思うんだけど。
まあ、これからやと思うわ。
まあ、これからといえばこれからなんだけどね。ただ、前作のね、フォーゼが、ちょっと、残念な形で、ちょっと、個人的にはやけどね。
うん、あれも個人的にも残念やったね。あれは。あれも残念。
で、まあ、ちょっと。
でも、それに繋がれへんやろうね。前までさ、ダブルから、フォーゼまではなんかこう、繋がりがあったように見えたけど、ウェザーとどうなんやろ、
多分ね、おいおい繋がっていくんじゃないかなと思うんだけど。
財団はどこに行ったんやろ、
そうですね。
財団 X はどこに消えたんやろ、
ねえ。
募集されないままですけど。
あ、もうまたこれ映画版、次の映画版。でも、次の映画版なんか出そうもないような気もするけど。
まあ、なんか違うヒーローは出るとかっていう、ね、情報が、まあ、広がりましたけども。
まあまあ、愚痴しか出えへんけどね。
まあ、とりあえずその話は、ちょっと置いとこうか。とりあえず、お二人としては、はい、その、日朝の、今のゴーバスターズから、その仮面ライダーウィザードにかけては、どういう感じで見られてますか？
ツイッターでつぶきながら見て。
はい。
適応しながら。
期待通りの面白さではあります？
ゴーバスターズ、最初はあんまり期待してなかったんですけど、そうですね、後半あたりから、あ、面白いかもって思います、
ね。そうね、ここ最近ちょっとね、盛り上がってきてますよね。
最終回だと思ったもん、前。あれもう終わるのって思った。
僕もツイッターで、いい最終回だったとかって書いちゃったけど。先週、ギャバンが出ましたね。
あ、出てましたね。
はい。ギャバンはどうですか？
まあ、やっぱり映画の。
世代ではないと思いますけど。
そうですね。でも、何でしたっけ？ゴーカイジャー映画で、
はい、はいはいはい。
本家の方が出てたので。それから見ると、石垣さんなのっていう。
そうそう。まあ、あれは10月、もうちょっとしたら公開される映画に一応リンクするっていうことで、ちょっと先行的にね、まあ、ちょっと登場したっていう感じなんだけど、劇場版で、その新旧交代劇みたいなのが描かれるということなので、はい、ゴーバスターズに出たのはもう引き継ぎした後のギャバンっていう感じなんです。
あら、どういう風に見たらよかったんやろな、今回と前回って。
そう
ですね。どういう風に見たらっていうか、まあ映画の
番宣として見たら、番宣として見たらよかったね。 俺絶対おばさん最後出てくるかなと思ったけど、出てこへんかったから。
いやー、それは、ちょっと話の流れ的には出てこきそうもないなと思ってたけども。
じゃあ、あれ、バイクの色変わっとったよね。
あ、まあね、新しいやつは、新ギャバンの方は、目の色も、胸のインジケーターの部分も、も
うなんか全然ちょっとちゃうかった、
ね。変わってるっていう感じ。なんかやっぱりこう、
はい、燃えるもんがなかったけどね、なんか。
あ、まあ、ミキア。
ああ。あれ的にはね、
うん。お二人としてはもう、ギャバンに対しては、その、当時の昭和の、
まあ、昭和のやつは見たくないやろ。
わからないです。
わかんない。
本編っていうわけじゃないので、も
う。うん、まあ、姿、形はどうでした、う
ん、なんか、昔、ジャンパーソンっていうの見てたので。
あ、はいはいはいはい。ジャンパーソンね。うん。
はい。まあ、メタルヒーロー、
あ、はいはい。
そんな印象？
そうです。
ジャンパーソンの印象なんや。
はい。
ああ。そうなんや。俺らはジャンパーソン見たら、あれやもんな、ギャバンの印象、逆なんやな、やっぱし。
あ、そうな、俺、ジャンパーソン
ってだから。ジャバンっていうか、だからジバンっていうか、何や、うん、何やろ。
俺はジャンパーソンを見るとロボット刑事。
ロボット刑事？
うん。
まあ、ロボット刑事経営なんやけど。
そうそうそう。だって、ジャンパーソンも、なんていうのか、こう、最初は、なんかこう、刑事って言ったら変やけど。とりあえず、その、後半になると、パワーアップっていうの、うん、ミサイルとかそういうのをゴテゴテつけられて、評価するけど、なんかそれに対して苦悩するみたいな。
ジャンパーソン。
俺は、そんな、殺人マシンにはなりたくないみたいな。そんなイメージがあって、それが、ロボット刑事系だなとかって。
ああ、そういうパターンがあったんや、ジャパン。
そうそうそう、あったあった。結構面白かったんだけどね。だから、ギャパンっていうのは生身の人間が、なんかこう、コンバットスーツを装着するっていうイメージだから、なんだけど、まあ、ただ、やっぱり、メタルヒーロー。
うん、メタルヒーローだから、そのイメージが。
そういうイメージ。
あるんやね。
があるのかなぁ、というね、うん。ただ、その、話聞いてると、それほど、それほどなんかこう、うーんっていう感じがあったから、それはどうなのかな、今回のギャバンの、
映画
アピールとしては、
マリ
ン、それじゃまずいんじゃないのかなって、もっとこう、ギャバン良かったです、かっこよかったですっていうのが。
だから、あ、石垣さんが聞かなかったんやって、だから。石垣さんやったからあかんかったんやって。ああ、おばさんじゃないとあかんねんって。
それはどうなんやろう。やっぱり、
アクション、アクションを見て子供たちは、すごいなって思うねん。
ああ、どうかな
ぁ。おばさんやったら、イメージ変わっとったかもしれない。わからんけど。
でも、おばさんって言われてもわかんないですよね。ただ、まあ、その、おばさんが出るか出ないかっていうよりも、その、石垣くんのアクションを見て、それほど、
こうピントポイント、
すごかったとも思わないっていうのは、ちょっとまずいんじゃないかなっていうのはあるよね。それって、その、ギャバンの映画の番宣としては、弱いんじゃないのかなっていう。
というかなんか出てき方が唐突だったかなっていう印象が。
ああ、唐突、まあ、シェリーっていう女の子が先に出てきて、で、まあ後半でギャバンが出てくるっていう流れだったから、まあまあ、段階踏んでるんで、そこまで唐突ではなかったと思うけど、ただまあ、前編後編の2話で、見せるとしてはちょっと唐突だったかなっていう感じも、なきにしもあらずだけど。
そこにゴーカイジャーも絡めとったらよかったな。
そうなるともうわちゃわちゃになるやんか。ゴーバスターズいらんやんみたいな感じ。
映画とかなら面白くなりそうですけど。
映画でまだゴーカイジャーとゴーバスターズとギャバンと絡めたら。
いやー、どうやろう。だって、それをすると、だって、この視聴者の目をどこに向けるといいのかが難しくなるやん。
もう今はもうごったにやねんから、東映は。
俺はだから、その、東映のそのごったにっていうのがちょっとこう、どうなのって思う方やから。
でもどうなんやと思うけども。
ゴーバスターズならゴーバスターズで、ゴーカイジャーだったらゴーカイジャーで、ギャバンだったらギャバンで見せた方がいいんじゃないかなっていう。ただ、ヒーロー同士がコラボするっていう見せ方としては、ゴーカイジャー対ギャバンの見せ方は良かったなと思うんだけど、それ以外はどうかな、ちょっと弱いかなっていう印象は見受けたかな。はい。うん、まあ、ゴーカイジャーじゃないや。 ゴーバスターズに関してはそんなもんですかね。もうちょっと頑張ってほしいかなって。
いや、またエンター行きとったから、なんかまた、あ、わちゃわちゃするんでしょ。
じゃあ、はい、仮面ライダーウィザードのことについてちょっと語っていきたいと思います。はい、もう、まあ今回。
最初にちょっと喋ったけど。
小弓ちゃんが、
小弓ちゃん。
ね、魔法が切れて、ちょっと、小弓ちゃんのような状態になりましたから
。彼は人形？
一応、だから、劇中で語られたのは、小弓ちゃんも、
だから、ファンの、ゲートの殻。
ゲートで、で、もう主人公は、その、ファントムを出さずに自分の中で抑えてる状態だけど、小弓ちゃんはもう、ファントムが外に出てしまったと。うん。で、抜け殻の状態で、本来は抜け殻になった人というのはもう体中がビキビキビキってひび割れて、崩れて消えてしまうんだけど、およみちゃんは消えなかったと。うん、ただ、もう中身はもう抜け殻になってしまったっていうことで。
うん、これから、あれかな、出れていくんかな。うん、ちょっとすんじれのところがあったけど。
あー、まあね。勝手にすれば、みたいなね。好きにすれば、か。
もう今日、興味取ったらもうなんか、あれやんか、残りの二人とも、ちょっとこう、仲良くなってきたしな。
うん。うん、まあ、どこまでツンデレのキャラを、
キャラクターをどこまでやる
か。継続していけるかにもよるけど。
それがちょっと楽しみ。これから。
これから物語の後半になると、あれツンデレの設定どこ行ったのみたいな感じに なってしまうかどうか。
それが見どころかな。
気になる。ところあるけどね、あれはどうなんだろう、ゾンビって言っていいんだろうか。ゾンビとはちょっと違うか。
でも今ゾンビが流行っとるから、
ゾンビっ子が流行ってるって。
流行っとるから。
流行ってんのかな。おお、なんかゴーって音が。まあなんか僕の方でも台風17号直撃とかっていうニュースが飛び込んできたけど、今神戸の
すごいよ、もう風すごいもん、ビンビン。
おお、すごい。先から警報メールが。もうこっちの方もちょっといよいよ台風が来るということで、台風接近中に今収録してますけど。
ウィザードも言うとったよ、ハリケーン言うとった
よ。ああ
言ってました。
ウィザードは台風とは関係ないと思うけど。
あのハリケーンはやっぱハリケーン関係してんのかな、オマージュかな。
ああ、いや別に、いやそういうわけではないと思うけど。でも、ウィンドウじゃなくてハリケーンっていうのは、あれとかと思ったけどね。
やっぱ V3 なんかなって
思って。V3 なんだ。そこだけ V3 をオマージュするっていうのはちょっと変な話だけど。
まあ、そういう楽しみがなかったら見、な、見てられへんことないけど。
でも、
楽しみがあって、こそやろ。
ウィザードのエレメントチェンジっていうのも、その、属性として、今、火と水と土と風が。
あれってさ、キャプターかな？
いや、キャプターっていうんじゃなくて、その、魔法とか、あと、錬金術とか、そういうのの属性表示っていうのかな。ロールプレイングゲームとかでもね、よく、そういう、木の属性とか、水の属性とか、
まあ、
書かれたりするんだけど。だから、あとは、それに、今後、その、追加属性として、
あ、石とかさ、石とか、花とか出てきたらもう、あれ、これキャプターって
土は出てるやん。
あ、石出てたっけ？
ランドって出てるやん。ランド。
あとだ、雷とか。
そうそうそう、雷属性。
うん。ありそうやんか。花とか。
花は物質やから違うと思う。あと、空属性かな。
うん。まあでも花にしてほしいな、やっぱ、こうなったら。
風属性とか、買うとか。難しいとか。
だから花があったらもう。
えらい花にこだわるな。
もうキャプターにしてくれって。
はい、というわけで。
何映画の話もする？
映画の話ね。
あ、じゃあ、プチンさんって映画って見に行ってます？仮面ライダーの。
映画、まだ見てないですね。
そっか。いや、でも、うん。あれはもう、子供が見る映画と割り切った方がいいと思いますし。
まあ、そうかもしれへんけどな。
また、12月ね。劇場版、仮面ライダー、ウィザード&フォーゼ。 なんだっけ。ちょっと、フジタイトル忘れましたけど。
ベガマックスじゃなかった。確かに。はい。
なんかそんなタイトルの映画がね、公開されますけど、うん、なんと、その映画に、イナズマンが登場するという触れ込みが。
イナズマンの方だったら、イナズマンじゃなくて、ポアトリンちゃうかな。
うん、あ、二つ合わせてやるよね。
うん。
うん、で、メガマックスっていうのは、ほら、最初、なんていうのかな、二つヒーローが出てきたら、片方ずつ、それぞれ主眼を置いたパートが、上映されて、最後に二人のライダーが協力して戦うパートがあって、それで締めるっていう感じやんか。で、ウィザードパートとフォーゼパートがあって、フォーゼパートの方にイナズマンが登場して、で、ウィザードパートの方には、美少女仮面ポアトリンが登場する
と
やっぱ、フォアトリン世代ですよね。
はい。なんか、おもちゃとか持ってた気がします。
え、そうなんだ。フォアトリンとかでも、子供の頃見てて、どうでした？結構、シュールな描写が多かったと思います。
そうです。なんか、コミカルな、結構。
そうですよね。あれは、コミカルでシュールって。
あ、でも結構あんなシュールなノリって、ジャンプ系アニメとかでも多いから、意外と受け入れてるんかもしれへんな。
あそこら辺はもう全部修理やもんな。
そうそう。で、まあそのね、まあビザードの方は、そのポアトリの当時、脚本を書かれていた、その浦沢義雄さんという方が脚本を書くということで、まあどうなるのかなっていうのはあるんですけど。
あれ言うんかな？
ん？
愛ある限り戦いましょう。
ああ、もう言うんじゃない？当然それは。
あのセリフは言うんやろか。
言うと思うよ。うん。ただまあ演じる人は
花島
さんじ
ゃないの？花島
さんじゃないけど、
さすがにちょっと、
いや美少女仮面やけど、まあ美熟女仮面でもええんちゃう。
まあただフォーゼのパートの方がね、まあ稲妻がいるっていう話なんですけど、昭和不安にはちょっと残念な展開なんですけど、
だから。今回のあの、兄弟の件で反省してなかったんやなっていうのがまずこの一つでした。
うわ、だから反省する要素がなかったんじゃないの？だって結果としてはヒットしたんだし、企業としては、まあ、万々歳な展開なんでしょ？
うん。
だから、不評やったのは、一不安。
一不安だけなん
だ。で、それは言ったら、まあ、全体的なトータルとしての比率が低いから、まあ、
当然としては。佐々木さんも怒っとったぐらいやね。佐々木武さんが怒っとったぐらい。
ああ、二号ライダーね。
ライダー
か。二号ライダーの中の人。
疲れてる？グランデルの人？だけど。多分今回もボッカーさん、ちょっと、切れてると思うわ。
いや、まあ、今回は、佐々木さんは。
いやいや、バンさん、バンさん、バンさん、
バンさん。バンさんはどうなんやろね。最近、バンさんを見かけたのって、あれぐらいか。ガローぐらいか。
まあ、ガローぐらいやけど、意外と批判的やった。豪快者に対しても、バンさん。
うん、そうなの？
うん。
わかんない。そういう話はどっから聞いてくるんかわからへんけど。
いや、まあ、俺のブログの、
まあ、例の、ミキアンの、エイジが行くの。あの辺の情報もね、鵜呑みにしていいのかどうかも、よくわかんないんだけど。
あ、イナズマン知りませんよね。
まあ、当時はね、
ですね
知らないでしょうね。
名前ぐらいはチラッと聞いたことがあるくらい。
はい、
仮面ライダー、カブトって知ってます？
あ、カブト見てました。
うん、カブトのオマージュっていうか元ネタっていうか、になった作品でもあるんですよ。で、主人公の男の子が、男の子って言うと大変だけど、主人公は超能力者っていう設定で、で、その超能力で、まずサナギになって、成虫になるっていう。イメージとしては。
あ、昆虫つながりみ
たいな。そうそうそう。まず、サナギマンっていうのに変身して、うん、で、しばらく敵の攻撃に耐えるんですよ。
耐えるんよ。
そうそうそう。うん、で、耐えて、で、エネルギーを貯めていって、ベルトのゲージが頂点に達した時に、稲妻に変身するっていう。
成長するっていう。
そうそうそう。うん、まあ、そういうヒーローだったんですけど、うん、で、まあ、それを、まあ、言ったら、仮面ライダー、カブトでもね、ちょっとこう、オマージュはしたんですけど、ちょっと、カブトでは、その、エネルギーを貯めるとかっていうシチュエーションではなかったですけどもね。
うん。
うん、 だから、プットオンっていう設定ありましたよね。一回カブトにバーンってなるんだけど、その後プットオンって言って、もう一回、その、さなぎ状態に戻るっていう。あれは、まあ、どうなのっていうのはありましたけど。
あ、でも、そんなことよりも、だから、
そう。
今の今回のやつ。
稲妻を。
だから、さなぎマンが敵で、成長して稲妻になった時に、どうなのか。敵は敵なのか。やっぱり味方、ヒーローになるのか敵になるのか。
だから一応その話、今、公開されてる情報として。
何番しかできないやんか、今。
その。
何番しかできないやんか、今の情報って。
源太郎が、今度5年、要するにテレビ版の最終回から5年後の世界っていう。
その設定もさ、おかしい、ね。おかしいやな。
おかしいって言われても。
おかしいよな。だって、5年間、ウィザードは5年間も戦ってるってことだよね。
あー、ウィザードと話がつな、時代がつながらんってことか。
うん。
だって、まあ、確かに、テレビ版の最終回でさ、ウィザードちょろっと出てきたもんな、ウィザードっていうか。
出てきたよ。
あれとかで時代つながってないのっていう感じやな。
そうだろ、5年後やって、まだウィザード戦って
る。なるほど。そう言われればそうやな、
うん
うん、まあ、とりあえず、舞台としては5年後の世界で、その源太郎が、まあ、大学卒業して教師になると。うん、で、教師として尼子に赴任してくると、うん、いうところから始まるらしいんだけど、
で、ヤンキーを変えるみたいです。
ああ、そうそうそうそう、そう、あと GTO とかその辺の、はい、人気ドラマの、
はい、
ね、オマージュがあるかもしれないけど、パクリっていうか、
まあ、オマージュ。
で、源太郎が受け持つクラスの、はい、まあ、生徒が変身するっていう。
あれやろ、超新人類って言うとったかな。新人類帝国のオマージュだけど。
で、その、源太郎の生徒っていうのかな。
うん。
尼子の生徒として、
超能力、
そうそうそう、登場するのが、
新人類。
まあ、新人類なのかどうかわかんないけど。
だから超新人類って言うとったね。
あ、そう。
で、
それとは別に、ヘラクレス・ゾディアーツっていうのが出てくるらしいんだけど、で、まあ、その、ゾディアーツにそそのかされてるのかどうかわかんないけど、まあ、その、フォーゼの敵として、まずサナギアマンが出てくると。で、おそらくとその、サナギマンが途中で成長してイナズマンになるんだけど、イナズマンも一応フォーゼの敵として登場するということはもう新聞に書かれて
た。ちょっと期待してるのはな、前の兄弟と違うところは、学校の生徒やってことやん。
そうそうそうそう。そうなのよ。で、源太郎の、
学校の生徒ってみんなと友達になる男やって。
そうそうそうそう。
そうしたら、
源太郎の性格として、
だから
自分のところの生徒を悪人として、倒すなんてことありえないと思うのよ。
だから、
絶対更生させる方向で話が進むと思うのよね。
だから、それが期待。ヒーローにまだ、目覚めるのか、っていうところが、ちょっと期待はしてるからさ。
ただ、兄弟と戦った時は、兄弟とも友達になるぜっていう形では終わらんかったからさ。
なれへんかったな、倒された。あんな心優しい兄弟を敵にするっていうのは、どういうことなの？
いやいや、心優しいのは、オリジナルの方やけどね。
なんか違いますか？
まあ、だから別キャラとして、なんだろうけど。
まあ、
そう。それやったら、やっぱこう、ね、その、ネットでも騒がれてる、いるのが、じゃあ、それはイナズマにしなくていいじゃないかと。イナズマをモチーフにしたゾディアスでいいじゃないかっていう。意見はね、結構見るんだけど。
え、それ、イナズマにしたんや。
でもやっぱりネームバリューなんだろうね。イナズマが出る。
バンバンにしたらやんやろ。バンバンに。バンバンやったらわかるわ。バンバンっていうのはあれね、イナズマの敵の知りよう。
だから、それだと、やっぱわからない子が多いんじゃない？多分、ラテさんも今、キョトーンとしてると思うけど。はい、そんなこんなで、ちょっとも うゲストを無視して僕ら二人でちょっとトークを繰り広げてきて、ラテさんがキョトーンとしてる状態やと思いますけど、はい、すいませんね。はい、まあお二人としては今後の
日朝、う
ん、スーパーヒーロータイムの今後の展開としてはどんなことを望んでおられますか？
そう うですね。なんか、変に持っておかしな方向に行かないでほしいな。
あー、やっぱりそう思いますか。
ただ、ウィザードの方ですよね。主に。
はい、そうですね。
まあね、戦隊の方は割とこう安定してるもんね、安定した面白さあるし、安心して見れるっていうのがありますよね。
戦隊もあんまり謎っていうのはあんまりないような気がするんですよ、うん。
なんで同じ東宝なのにね、東宝作品なのに、こうも、片や安心して見れて、片やもう、あの、不安いっぱい。
不安いっぱいやもんな。ほんまにいっぱいやわ。
平成ライダーってどっちかっていうと、年齢上の人なのかなっていう。
まあ、子供としても上っていうのかな。例えば、スーパー戦隊は幼稚園。うん、から、小学校低学年としたら、仮面ライダーの方は小学校中学年。
そうですね。
まあ、から上っていう形。うんかもしれないよね。
そうですね。考えられる年というか、
そうですね。はい。まあでも。
終わらないでほしいね。ほんま、あんま盛りすぎて、ほんま最後、へえっていうので終わるのは多いから。
そうなの。この子供をその辺気にして見てるかどうかわかんないんだけど、実際今、あの、おもちゃ屋さん行ったら、はい、あの、ウィザードの変身ベルト、
はい、
と、あの、ウィザードガンっていうのウィザードソートっていうの、
はい、
あの二つ、今も売り切れ。っていうかもう全然入荷してこないっていう。もう入荷しても即完売っていう。
はい、うん、よくある光景。
そうそうそう。もうディケードからずっと、
そうです
ね。そうだね。
いや、ベルトうるさいけどね。
マツコデラックスも言ってたもんな。おもちゃ買えないんだけど、おいっ子に買ってあげようと思ったけど、全然どこにも売ってないんだけど、とか言って。
転売してんねやろ。
ああ、でしょ。
まあ、どうかな、わかんないけど。ただ、まあ、売れてるのは確実やと思うな。
うん、
だって実際、おもちゃ屋さんとか行ったら、並んでるもん。
うん、並んで
る子供と一緒、並んでるもん。
なんで、
う
ん、
ベルトを買うために
そうそうそう。ベルトを買うために。あの人たちがみんな転売目的の人やと思われへんしさ、子供を連れて、お父さんとお母さんと子供で並んでるんや、ずっと。
そうなん
や。そうそうそう。
そんなに売れてるんやったらまともな作品作ってくれよ。
いやー、どうやら売れてるから、それに甘んじてるっていう部分があるんちゃうかな。なかなかね、やっぱり、ボランティアで作ってるわけじゃないから、やっぱ商売としてやってる以上は、しょうがないのかなーっていうね。だから、俺らも大人なんやから、大人の目線で、温かく。
じゃあ、俺、子供の目線で見ようかな、逆に。大人の目線で見るから腹立つねや。子供の目線で見たらもう楽しんで見れるかもしれんしな、逆に。
まあちょっと頑張ってくれたまえ。
はい。イタズマンとかに文句言わんでもええやん、子供やった
ら。はいはいはい。もうちょっとクールダウン、うん、クールダウン。というわけで、
はい、
はい。もうお時間となってしまいましたんで。
ああ、なってしまいましたか。
まあ、今回もミキアンの愚痴トークが炸裂しましたけど。すいませんね。せっかくゲストとして来ていただいたので。はい。はい。というわけで。ネクストヒーロージェネーションのコーナーでした。
はい。はい。皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ラジオ44というポッドキャストブログをやっております、クーと申します。うちのブログはですね、僕のまあ日々の出来事を語ったり、あとは、クリエイティブコモンズライセンスでですね、公開された楽曲を紹介したり、あと自分のオリジナル曲をですね、弾き語りしてみたりと、まあ、たわいもないブログですけども、もしよければお寄りください。ありがとうございます。
こんにちは。ミッドナイトコールはあなたとのアリサです。お元気でしたか？この度、ありのままアリサがお引越ししました。URL は、http://alissagoddess.caesar.net です。新しいサイトでお待ちしています。それでは、遊びに来てください。
この番組は、地方在住のおっさんと、不女子と、普通の子が、ゆるくほがらかにうろうろしながらおしゃべりする サブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
シーサーブログで好評配信中。
検索してね。
おたまたけ。
ネオ。
おたまたけ。
おたまたけ。
ネオネオ。
ネオネオ。
では随時皆様からのお便りを受け付けております。あなたの考えたオリジナルヒーロー、お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、またアニメや特撮の話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方はゲストとして番組に直接参加することも可能です。投稿、お問い合わせは番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便り、お待ちしておりまーす。
というわけで、
エンディングですか。
もうエンディングの時間となってしまいましたけども。
はい。
ありがとうございました。
はい。こちらこそ、はい、ありがとうございます。
ね、なんかこう、せっかくゲストにお迎えしたのに、なんかうちらだけでなんかこう、ごちゃごちゃ喋ってしまいましたけども。
反省したらあかんね、そこ
で。いやいや、これからもスーパーヒーロータイムを、見続けていってください。はい、というわけでですね、まあ、せっかく来ていただいたということで、はい、ハートラテマキアートを含め、そちらの、告知をしていただきたいと思いますので、はいはい、どんなことでも構いませんので、お時間無制限ですので、アピールしていってください。
はい、ハートラテマキアートという番組をシーサーブログの方でやっています。更新は定期でやっていますので、いつになるかちょっとわからないんですけども、メールは、ね、ブログの左の方にメールフォームがありますので、そちらから、どんどん感想の方とか送ってくださるとありがたいです。あと、ケロログで今移転前のですね、ファイルを過去配信として配信してますので、そちらの方も、ぜひお聞きいただければと思います。URL を言っておきたいと思います。ハートラテマキアートの方は、http://heertlatemachito.seesaa.jp だったかな。そんな感じで。あと、過去倉庫の方も、は、ケロログになってます。URL が、www.voiceblog.jp/ichitaros、スペルが、www.voiceblog.jp/ichitaros、となってます。どんどん皆さんお聞きくだされば幸いです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
検索方法っていうのは、はい、どんな感じで、例えば検索エンジンで探すとしたら、
私の、マキオラテという名前
はいはいはいはい。
うん、かなと、
マキオラテさんのマキオっていうのは、
はい。奇変に、真実の真。
はいはいはい。
で、オが、糸変に、忍者の蛇、ね。
そうですね。あ、腹を、下駄の腹をのオですよね。
はい、そう
ですね。
はいはいはいはい。
うん。
尾形直美の
こう。
あ、そうそうそうそう。わかりやすいね、それはね。で、ひらがなで、ラテ。はい。で、検索すると、多分出てくると。
で、検索すると出るかもしれない。
そうですね。はい。はい、それで、検索してみてください。
はい。
ラジコマさんの方にも登録してるんで。
そうですね。はい。はい、ラジコマさんはもう普通にカタカナでラジコマと、はい、書いて検索すれば、出てきますんで。はい。よろしくお願いいたします。はい。では、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
はい。
は
い、
今回のお相手は、藤もちと、
キアンと、
マキオラテと、
キムでした。
はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。
特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー。この番組はよろずサークル、トムトムカンパニーズの協賛でお送りいたしました。まったねー。